はい、というわけで始まってまいりましたけど、今週も行ってみましょうか。
行ってみましょう。
ではタコの卵のてっちゃんです。
どうもこんばんは。
ちょっと川柳さんのなんか霊が乗り移ってるみたいになってきてますね。
まあね、リスペクトしていこうと。
まあ仙台っていうか、まあ仙台
って。仙台ってわけじゃないけど、川柳さんはいつも僕に優しかったですからね。
いや、てっちゃんそんなん言うたらあかんよとかって言ってたじゃないですか。
いっぱいだからたしなめてくれてと。
ああ、まあそんな感じ
で。あの時はほら、うん、若いから俺。
なんかあの、オラついてましたね。
そう、怖いもんなしみたいな。
オラついてたし、なんかあの、はっちゃけてましたね。
うん。だけど、今は、
うん。
まあ、年相応にどんどん落ち着いてきて。
そうですね。なんか、てっちゃぎの落ち着きっぷりってやばいですよね。
そう？
いや、あの時との比較って考えたら、だって、あの時ってもう、二十歳そこそことかでしょ？
そう。
だって冷蔵庫を青く塗ってた時代でしょ？
そうそうそう、ギャングとかして。
むちゃくちゃじゃないですか、もう。
クラブとか行きまくって。
むちゃむちゃやん。もういわゆる、あの、
で、丸
不良のレッ
テル。あの、バンダナ巻いたり。
うん。不良のレッテル貼られてた。
そう、いわゆるね。まあでもその時からゼータガンダムにはイラついてたから。
それ、
それ91は好きって言ってた。でもなんか、歌尾さんとほら、初めて会った時は全然仲悪かったけど。
はい。
仲悪かったというかもう、何この人みたいな、お互い。
だって意味わからへん。なんか、あの、檻の中にフェレットと亀入れられたみたいな話じゃないですか。
フェレットと亀っていうのは面白いよね。
ちょっと面白かった。
ちょっと面白かった。
例えと
して。タコの卵っぽかった。
ああ。
ルッピーの卵みたいな。
そんなもん、なんか、どう仲良くなれって言うねんみたいな話じゃないですか。
だけどなんか、2、3回会うにつれ、なんか話合うよね、みたいな、うん。
でもやっぱりそこで大きな役割を示してきたのって F91 とかなのかもしれない。
ジョジョとかさ。
そうですね。
ドラゴンボール話とか、幽霊の話とかで結構盛り上がって。
で、数年越しで会った時に、またなんかあの、実は格闘ゲーム上手いみたいな。
そうそうそう。で、豚尾さんも格ゲー好きって言って。
で、特に、あの、ストリートファイター3、サードストライクなんか好きって言ったら、むちゃくちゃ上手いみたいなこと。
いや、めちゃくちゃ上手いってわけじゃないけど、今実際現役でやってるよ、みたいな。
クーペレーションカップとか言ってたっていうのを、それから数十年後に聞いてびっくりしましたね。
言ってましたね。豚尾さんと会った時に言ってましたね。
しかもなんかその、格ゲー勢にお金借りて、新幹線で帰ってきたみたいな仰天話をしてましたよね。
うん。
まあそんなてっちゃぎなんですけども。
はい。
メールが来ておりまして。
おお、ありがとうございます。僕に？
番組宛てですね。
あ。
でも番組当てってことは 50% ぐらいてっちゃぎ当てっていうことでもあるので。
はい。
ワールドシューキューマンさんですね。
いつもありがとうございます。
21世紀唯一のロッキー広報番組としての側面が強いこの放送に質問です。
ほう。
21世紀唯一のロッキー広報番組としての側面があったんか。
まあロッキーといえば、モテラジみたいなとこありますからね。
とか他の放送はロッキーを広報してなかったんですね。
いや、ロッキー広報してない映画の関係の何か番組、
はい、
YouTube でもラジオでもいいけど、いないでしょ。
いや、でも、してなかったとしたら
怖いわ。
なんかめちゃくちゃ映画のこう解説してますとか、映画の話題、てんこ盛りですみたいな放送があったのに、気がついたら誰もロッキーとか広報してなかったとしたら
恐ろしい。
でも得てしてそういうもんなのかもしれないですね。
うん。
Y 先日こうなんというか飲み会の1次会から2次会の移動中にゾロゾロと数十人引き連れて街中を歩いて、数十人ですよ。
うん。
こうロッキーがトレーニング中に人がゾロゾロ集まってきたみたいなシーンを思い出して、 まるでロッキーの撮影みたいだな、ガーハーみたいに言ったのですが、全く周りの人に通じませんでした。何それ的な感じで。ドン引きされて終わったのですが、もっとこう一般人にも通じるロッキーのワンシーンを用いた、たとえツッコミみたいなものはないでしょうかっていう。
なるほど。
あの、ロッキーネタで盛り上がりたかったのに滑ってしまったっていう。
なるほど、なるほど。
うん。
あ、一番いいのはロッキー5ですかね。
ああ、そうですね。
あの、テレビで、見て、パパのこと言うわよ。
そうそうそう。そう
しよう。言うわよって、みんなドキドキって。
うんうんうん。
で、感謝したいのは誰ですかって言ったら、ちょっと名前忘れたんですけど、あの、ね、
あのキング、
ドンキングみたいなやつですって言って、
はい、
家族シーンってなって、
他はって言って、いませんって。
で、まあまあまあまあ、みたいな、ロッキーね。やつは自分の力で勝ち取ってるチャンピオンを終わって、
うんうんうん、
で、みんないなくなるんですよ、察して。
はい、
地下で見てたんでね。
うんうんうん、
で、上に戻ったあたり、ロッキーが、
うん
ふーって怒り任せてパンチをするシーン。
それどう使ったらいい？
で、期待してるときに、
うんうんうん、
期待通りの結果が出なかったときに使う、うん。
あ、あの、トミーマシンガンがチャンピオンになったときのコメントでがっかりするロッキーみたいだねって。
そうそうそうそう。まあ、クリードで回収されたんですけどね、伏線は。
え？されてた？
僕の中では最後ね、
うん、
クリードがね、
はい、
主人公がね、インタビューされるんですよ。
はい、うん。
うん。で、そして、
うん、
いいこと言うんですよ。
はい。
ロッキーのおかげで帰ってったって。ロッキーは家族だ。
あ、それが、それを聞きたかったんですよね、最後のドラマの時に。
うん。
トミーが言ってくれると思ってたんですよね。
そう。
あんだけロッキーのファンだから、あの、トレーナーなってくれって。
うん。
踏み台だったっていう。
そうそうそう。なんか一緒のことやってるんですよ、一応。ロッキー5とクリードは。
うん、うん、うん。ああ、黒い展開と白い展開ですね。
そうですな。
でも黒い展開の方が白人で、白い展開の方が黒人なんですよ。
そう。まあ、黒人の方は、何でしたっけ、ブラックパンサーの敵役でしたね。
キルモンガ
ー？そう、めちゃくちゃイケメンで超体がかっこいい。あの、ボクサーでこんなのが出てきたらやべえなっていうぐらいの体。
でも、あの、ロッキーザファイナルのディクソンもやばくなかったですか？
ディクソンもやば、てかディクソンはあれでしょ、もっと本当にチャンピオンだった
でしょ。っていうか、あいつも出てましたよね。あの、マイク・タイソンも出てましたよね。
でした。次は俺とやるぞって。ロッキーあるあるネタとか、やっぱほら、鶏捕まえるシーンとか見ると、
はい。
あ、ロッキー2のトレーニングだねとかって言えるし、
うんうんうんうん、うん。
あとはなんか、ね、やっぱ走ってる時のロッキーみたいなのもあるし、まあ、なんだろうな、あとは、なんか、
うんうん、
ニコ、ロッキー、こっち見て、笑って。
そうそう、それ。
シュッ、シュッ、シュッ、ロッキー、こっちも。
だ腹筋してるときに、あの、写真撮るとかいいかもしれないですよね。
そうそうそうそう。あの、今、スマートフォンで撮れるんで。
うんうんうん。カシャカシャ
っと。こっちも見て。どうぞい。やってるぞ、ロッキー。ああ、おめえを大したやつだ。っていうごっこ、すぐできますね。
そうですね、スリーごっこが熱いかもしれないですよね。
スリーは熱いですね。お前はトラだったって。
うん、うん、うん、うん。
あの時の目を取り戻せ。
うん、うん。
ででででででででででででででででででででででででででででででででででででで
でででででででででででででででででででででで
でででででででででででででで
でで
でででで
でで
でででででででででで
そうですね。今夜うちのアパートに来なって。
そう、すごいひどいことを言うモノマネもできますね。これやると、 完全に不仲になるのであんまりやらんけど。
一番わかりやすいのは、もうみんなに分かってほしいんで、ベタでいいんやったら、
うん。
もう何も言わずに、ジョッキに生卵をいっぱい投入すべきですよね。
そうそうそうそう、ごくごくごくって。
うん。でも、ただただ、生卵を飲んでる人として処理されたらどうしたらいいんでしょうね、それ、それ、そこまでやって。誰もロッキーのロの字も。
いや。30代以上の人が、
好きなんですかみたいな。生卵好きなんですかって。
30代以上の人がそれ見て、
うん、
お、ロッキーじゃんって言ってネタにしてくれなかったら、
うん、
あの、お前、どうやってこれまでロッキー回避して生きてきたのかを聞かないといけない、逆に。
逆に。
でもね、
うん、
映画見てる人って全然いないよ。
でもなんか映画の話題とかもうてんこ盛りじゃないですか、タイムラインとか。
いや、だから僕らが映画見てる人をフォローしてるだけなんですよ、
みんなグレーテストショーマンとかって言っとるじゃないですか。
いや、だからグレーテストショーマンとか見てる人っていうのは、とっても映画に対して、なんつーの、うん、敏感な人でしょ。だって、今やってる映画を映画館で見に行くってね。
うん。
相当なんよ。
でも相当あれでしょ、あの、そう、バトルロイヤルとかあんなんて、めっちゃ流行ったんでしょ？
流行った。面白かった。
じゃあみんな見に行ったんじゃないの？
だから、豚尾さんの周りと僕の周りだけね。
ララランドとか。
そうそうそう。マジで見ないからね、みんな。びっくりする。最近見た、うん、なんかね、なんかの映画の話になったんよ。
あ、なんか、その、職場とかそういうところで、
ね、そうそうそうそう。まあ深くは言わないんですけど、
うん、
なんか第9地区っていう映画を見ました、みたいな。
おー、いいじゃん。
すっごい B 級映画の話していいですかって言われて。
はい。
すっごい B 級って言われて、俺そんなに B 級映画詳しくないから、うん、お願いって話したら、
うんうん、
あの、第9地区って映画で。
めっちゃメジャーやん。
めっちゃメジャーやんって思ったけど、まあ言わずに、
はいはい、
なんか宇宙船が来て、みたいな。
はい。うん、
で、それでなんか、それで食料危機みたいな感じで、それで人間にこき使われてる映画で、めっちゃ B 級でしたよとか言って。
いや、かなり。
めちゃくちゃ反論したい欲が出てくる。めちゃくちゃね、めちゃくちゃ。わかる？
いや、結構、あれ。
結構話題作だったし、かなり。
話題作だし、高級な方の映画なんじゃないのあれは。
だってあんな CG 使って。
かなり派手でしたよね。
かなり派手だし、めちゃくちゃ話自体も面白いし。
うん。
好きなんですよ、俺。あれ。
いや、好きっていう人が圧倒的に多いでしょ、あれ。
うん。だからあれ黒人だよね、みたいな。
なあ、アフリカ人の難民みたいな。
そうそうそうそうそう、そう、こき使って、みたいな。
だって薬剤になってましたもんね。
グレーギャングになったり、猫缶欲しさに。
そうそうそう。猫缶欲しさに薬剤になるっていうのみんな、武器横流ししたりとかして。
うん。あの武器でみんな撃ち殺せばいいのに。
うん。撃ってしまうっていう、猫缶で。
そう、猫缶が欲しいから。うん、だから麻薬中毒にさせてるみたいなもんですよね、
うん、
早く、
うんうん。
正常な判断ができなくなる。まあ、そういうところのいろんな面白さもあるけど、はい、B 級でくだらなかったですけど、まあ、みんなにもおすすめは、あんまりできないですけど、まあね、B 級映画見たいなと思った時は、ぜひともみたいな感じで。だからやっぱり結局そんなもんなんだな。でもその人にとっては B 級って思ったんだから B 級なんよ。
まあまあまあまあまあまあまあまあ。どう思うかは、ね。
そう、どう思うかは個人の自由だから。
私は HB の鉛筆をへし折るがごとく B 級やと思ったんでしょ？
そう。
もう思って当たり前みたいな。
あの、メジャー作品どころか、世界興行収入ランキングの映画を見た僕にとっては、
うん、
あの、売れる映画よ、あれは。
ねえ。だ
か日本に来て劇場公開とかしてる時点でもう B 級じゃないから。
すごいハードル上げてきましたね。
いや、そうでしょ、普通は。日本の映画館で、
うん、
しかもあれよ。単館とか、ちょっとなんか映画通な人が集まるシネマ劇場みたいな、
う
ん、小規模なところでやってるのはいざ知らず。
デッドクリフとか B 級でしょ。
山が人を殺す。 あのポスター作った人は天才なんだけど、あまりにも見たすぎるポスターで。
ねえ、見たすぎだけど。
見たすぎるわ。
もう、実際、見たら、むちゃくちゃ騙されてたってことに気づきましたね。
うん。
まあ、だって、オープンウォーターに対するデッドクリフですからね。
山が人を殺す。
うん。海が人を殺すのに対して山が人を殺すって、すごいなーって。
うん。
だって海が人を殺すとかって、まあ、なんか、まあ事故じゃないとかって思うじゃないですか。
はい。
まあサメとかいるし、溺れるしって。
うん。
山を殺すとかって言ったら、なんか山が動いたって感じがするじゃないですか。
そうそうそう。
ついに。
雪崩とかすげー起きたり。
山って。
地形が変わったりね。
そう、動かない感じやのに山が人を殺しにかかるってやばないって。
うん。
もう見たら、もう人が殺してるやないかって思った。
山にいる人が、ね。
そう、山にいる人が殺してるやないかって。
山王が。
ちゅうか、それ、いつもの殺人鬼の映画ですよねって。
ひどいよね。
ひどいよね。
こうやって好奇心を煽って。
うん。
ワクワクドキドキって。
でも面白いか面白くないかって言ったら面白かった気がする。
あ、でもね。
うん。
ザーンへの宣伝したら。
ああ、はい。
なんか怖い映画ないですかって言われて。
はい。うんうんうんうん。
怖い映画だと、最近では、日本だと残影がめちゃくちゃ怖かったよ。
ああ。
てかなんかね、怖さの種類が、
うん、
これ、リングとか、そういう、ジャーンとか系じゃないくて、
うん、
主に階段系で、みたいな。
はいはいはい、はい。
幽霊、シャレコアみたいなもんですかみたいな。ああ、そんな感じ、そんな感じ。
そうそう、シャレコアとか好きな人におすすめですよね、残影って。
うん。
階段の映画ですもんね。
本当は小説見てほしいけど、
うんうんうん、
映画もラスト以外はよくできてるから。
なんかね、調査していく感じがいいんですよね。
いいし、私が可愛いし。竹内結子でした。
クリーピー。偽りの隣人の。
俺、あの人好きだな。
嫁。
まあ、みんな好きだよね。人気女優だし、多分。多分、どこじゃなくて。
みんなの好きを集めたあの地位にいるんでしょうね。
そうそうそう。
私役。
そう、私、
そう、
私。この名前、私でしょ。
そう、私役ねんけど。まあ、間違ってないんですが、あの作者ね。
うん。
うん。残影の。
で、なかなか興味を持ってもらって。
ああ、いいことしたじゃないですか。
いや、いっぱい映画おすすめするよ、俺は。なんか面白い映画ないですかって言ったら、とりあえず、ロッキーとかプレデター見たって言って。
出し惜しみはしないの？
しない。
こう、おすすめするのやめとこう。
ロッキーとかプレデター、まだ見てないんですよ、って言ったら、うん、もう絶対見た方がいいよって。
ああ。
じゃあ最近だと何がいいですかって言ったら、うん、ブラックパンサー。
ああ。
あれはやべえよ。
うん。
とか。
やばいよね。
でもドラマ全然見ないからね。あ、でもアイドルマスター KR は相当いいよ。相当いいところじゃなくて、もう、未だにその出てる人のツイッターとか最近フォローしちゃったりしちゃったりしてるから。
ドハマりやん。
もうかわいい。
そんなに、面白いってなってんの？
いや、もう、めちゃ面白い。
もう誰が見たってこんなもん面白いに決まってるやん、みたいな。
そうそうそう、誰が見たって、
うん。
面白いようにできてるわ、あれ。毎回ドラマだもん。
だから海外ドラマあれほど見るなって。
そう、でも韓国ドラマは海外じゃないって、なんか、これ、全員日本人っぽいから。
うん。うん。
うん。
いや、そういう話、こっちゃないんですよね。ストーリーとかが引き込まれるようにできてるのとかってやばいじゃないですか。
また可愛いんすよ、めちゃくちゃ。もう、おじさんどうにかなっちゃうよっていうぐらい可愛いわけよ。
うん。うん。
久々にあんなに可愛いなと思ってしまう。
なんかアイドルとか好きなんかもね。
好きよ？
うんうん
うん、モーニング娘。大好きだったから。
考えてみたらアイドルを好きになる下地はあったのかもね。
そうね。
やっぱり。
私のドッポちゃんみたいな感じ。
あ
ースーパースター。見てるかー夏江って。
ああ。
夏江でしたっけ奥さんが。
はい。
夏江のドッポちゃんがビシーって決めるからなーの時の聖剣好きの構え好き。ビシーって決めるからなーって。オロチさん、幼少の頃よりあなたの話は見てるかー、夏江って。ブツブツブツブツってあんまないよ。控え室のシーンも良かったんですよね。はい、勝美に。最近完成したんだよって。うん、オロチ流がって、うん。どうシミュレーションしても、誰とやっても負ける気がしねえ、みたいな、
うん。
なんか365日人をぶっ叩き続けてよって、
はい。
ようやく完成しそうなんだよ。あ、したんだよ、みたいなこと言った後に。
うん、
それでも親父が勝つビジョンが見当たらない。ドキリって。あの時の板垣天才でしたね。
まあでも、今もある意味天才でしょ。
今も天才。びっくりしてるもん、
ね。面白いか面白くないか抜きにして天才なんでしょ。
漫画としてもうやばい。
みんなの望むものではないけど、っていう。
絶対予想しなかったストーリーを平気で入れてくるよ、ね。
期待を裏切り、予想も裏切る。
予想を裏切る。
匿名希望さんからメールいただきまして。
はい。
なんか珍しくメール2連発で。
はい、ありがとうございます。
寝起きの腰痛、座骨神経痛は、椎間板が水分を含んで、膨らむからという説があるようですと。
うん。
8時間寝る問題で僕腰痛くなって起きてしまうみたいな話したのに
反応して。しましたね、豚尾さんが。てか、
結局腰がなんか目覚まし時計みたいになっちゃってて。
爆弾やん、それ。腰が爆弾抱えてるってよく言うセリフじゃん、それ。
6時間目か7時間目ぐらいで限界に達するから、そこが就寝の限界なんですよ。
うん。
で、自分も L4、L5 間の、膀胱型ヘルニアっていうんですかね。膀胱型ヘルニアですかね。と、L5 神経根圧迫による座骨神経痛に悩まされています。就寝中痛みで1、2時間おきに目が覚めてしまうという時期もありました。これ8時間寝る以前の問題ですね。1、2時間おきに目が覚めるっていう。
辛いですね。
最近エアウィーブというマットレスを使い始めたのですが、就寝中の痛みは軽減されました。体感の個人差もあると思いますし、値段も張りますので参考程度に。今回のサウナに行って生きていこうという話、すごく力づけられました。それでは失礼しますって言ってな。
ありがとうございます、お便り。
そうですね、僕のあれに心配してわざわざ。
うん、
キーボード叩いていただいたのですね。
いやー、僕も一言じゃないですからね。なんで最近は肋骨もやられてるし。
まあでもそれは何でしたっけ ?8 時間寝た効果やからいいんじゃないの、
だから、いやでもまだ 2ヶ月しか経ってないから半年後には腰も悪くする可能性があるから。なんかね、あれをやってみたいわけよ。
うん、2万6000も。
うん、足からぶら下がって体を伸ばすみたいなやつ。
あれですか、なんか足にこの輪っか
み。ハングドマンみたいな。
なんか、足かせみたいにガシってつけて。
そうそうそうそうそう。
ぶら下がるアタッチメント的なやつで。
そうそうそう。あれでなんかね、体伸ばしてみたいなーって言うな。
まあ、あの辺で体伸ばしてみるのって憧れはありますよね、確かに。
あるよね。で、鉄棒とかで、やろうとしても、これは、なんつうの?膝の反対側に引っ掛けて、ゴローンってなるやつもあるだろうけど、
うん、
ちょっと怖いから。
もう考えたら、
うん、
子供の時って、よう鉄棒でぶら下がってたんですよ。
そう、だから腰痛くなかったんだぞ、多分。
あれって大人になったらなんかしなくなるじゃないですか。
うん。
そして、鉄棒に1年で1回も触れないじゃないですか。
触れない。なかなか触れない。
チンニングバーぐらいじゃないですか、触れたのは。
うん。
なんかね、あれが結構今考えてみたら、人間は頻繁に逆さまになってみるべきやったのかもしれない。
そうそう、だって、立ってるっていうか、普通の生活してる限りは、
うん、
ぐーって押されてる状態だから、
はい、
逆にして伸びーって、その、ね、椎間板ってところ、
なんかどんどん
背骨あたりを伸び、
背が縮んでいくみたいな。
うん。でもこれやると身長ちょっとだけ伸びるっていうのもあるよね。
なるほどな。
だって引っ張ったら伸びるらしいし、実際に、手と足。
うん。あれ、延長ですよね。
うん。なので。
あの、なんちゅうの。チンニング状態であの、ぶら下がっても伸びるやんっていう話やとは思うんですけど。
うん。
なんか手がすごく痛いんですよね。
そう、手が痛い。
手が痛くてなんか体の伸びが実感できないんですよね、あれ。
うん。
体こわばっていくんですよね。
やっぱ足から伸ばしたいよね。
そうか、やっぱり近所の公園とか行って、でも鉄棒あんまないわな。
ないわ、なかなか。で、鉄棒で反対にぶら下がってる大人の人ってなんか、何かなって思っちゃうもん。
そう、自販やね。ひどない。鉄棒でぶら下がってるおじさんいたら何か。
なんかもうやっぱそういう施設に行くしかないよ、高い金払って。なんか、あるじゃん、そういう施設が運動するような、そういうぶら下がってる人たちがいっぱいいるみたいな。
そんな施設ある？
なんかで見た、
ぶら下がってる人が
い
っぱ
い。しかもね、ちゃんと足にガチってはめて、
うん、
足も痛くないし、落ちないし、うん、なんなら下からちょっと引っ張って伸ばしますみたいな。
なんなら下から引っ張って伸ばす。
そうそうそう。これでちょっとなんか実感できると思いますよ、みたいなね。背骨伸ばしみたいな。
ああ、カイロプラクティック的な思想なのかな。
もしかするとね。
そしてカイロプラクティックは全く意味がないっていうのがまた怖かったですよね。むちゃくちゃ怖い現実でしたね。
そうですね。まあ意味があるなら、
うん、
医療機関に組み込まれてるんで、ね。
でも何やったら組み込まれてるとこもあるっちゃあるんですよね、また怖いことに。
まあでもだから、現代では組み込まれてないってことにしましょうよ、うん。未来ではもしかするとやっぱり効果があったってなる可能性もあるから。
まあ、まあほとんど奇跡に近い可能性ではあるとは思うんですけど、
うん。
何しろその、カイロプラクティックとかが始まったきっかけって、
うん、
おっさんの思いつきなんでね。
あ、やば。
ある時、おっさんが背骨をまっすぐにしたらありとあらゆる病気が治るんじゃないかって思い込んだことに端を発する医療方法なんで、これは。
なるほど。あ、でもなんか全ての始まりっぽいじゃないですか。
うん。だから、おっさんがある日、薬法って言い出したのと同じようなもんなんですよ。
うん。
何かに取り憑かれて、背骨だって言い出したんですよ。
でもみんなそれで、みんな取り憑かれて背骨だって言ってるじゃないですか、今も。
そのおっさんのその医療行為が評判になったから真似したり弟子入りしたりとかするやつがいっぱい増えてきたからですやん。
うんうん。
ちゅうか商売として成り立ってったからなんですよ。
やっぱみんな背骨に何か思ってたんよ。
いや、単純に気持ちいいじゃないですか、なんか。バキバキって。
ね。俺はバキバキは一回もされたことないけど、まああるわ。
で、それで、ほら、楽になったでしょって言ったら、
うん。
おって、なりがちやん。
なりがち。
そこは、なんちゅうの、魅力はあったんでしょうな。その、行為自体の。ちゅうか、魅力はある。
魅力しかないです。未だに魅力しかないです。
あと、レメディーって言って、
うん。
なんか水の記憶とかって言って。
ああ、ありますよね。ホメオパシーとか。
そう、ホメオパシー。
とか、あとは陰陽のやつ何でしたっけ？
陰陽のやつ。なんかもうホメオパシーとかってね、なんかその、毒になるものを飲むと効くみたいな。
うん。
毒的なものを飲むことによって体っていうのは風邪を治したりとかいろんなことが治っていくんだみたいな説で、うん、しかもその、毒になるものを薄めれば薄めるほど効くっていう、
うんうん、
驚愕の思想なんですよ。
うん、
それも、ある一人のおっさんがある時思いついたんですよ。 薄めればいいんじゃないのかって。
いいね。
だから。
まあ、EM とかも。
あ、EM 禁煙
とか、あとは、あれだ、マクロビだ。
まあ、マクロビっていうのありました
ね。マクロビ離婚みたい
な。ダイエットとかいろいろありましたよね。
いや、マクロビで、
うん。
なんでハマるかって記事を前に読んで、奥様方が。
はい。奥様方が。うん。
そうそう、特に女性がハマりやすいと。
うん、うん。
なんでハマるのかと、ここまで。
うん。
っていうのを記事を読んだけど、
はい、
結構ね、
うん、
闇感じたわ。
どういうあれでハマるって、それで。
マクロビ仲間とか、マクロビのその会みたいな友達とかしか、
はい、
奥さんを肯定してくれない。
あ、まあ、こう、あの、あれですよね、あの、肯定されるっていうのは気持ちいいですもんね。
気持ちいいっていうか、なんか、なんつうの？家事だけやらされて、
うん、
で、子供の世話とかして、うん、ご飯とか言われて、誰にも褒められない生活だし、
うん、
何も、なんつうの？楽しくない。変化もない。だけど、うん、そのマクロビューをもしやってみることによって、
はい、
あの、肯定されると、
うん。
話し相手にもなってくれるし、
うん、
なんか、一概に全てが悪いというわけではないと。その健康になりたいからやってるっていうのももちろんあるけど、うん、もうそこではないみたいな。
でも
だって旦那は全く私のことに関しては何もないしって。
言うたらあれでしょ、あの、事故が確立されていかないんでしょ。
そうそうそうそうそう。だから、人生がどんどんどんどん薄くなっていくんですよ、このままだと。何かないとって。
自分の存在が透明になっていく。
うん。でも、ね、だからもしマクロビにはまらなかったとしての奥さんは、
うん、
もうそのままなんか人生が薄くなっていって自我もなくなって、
はい。
で、ずっと旦那の言うことだけ聞いて、
はい。
すっごい楽しくない人生を送る可能性もあり得ると。
何やったかな。てっちゃんが、すごい怖い記事を貼ってまして、友達がいない男性の死亡率がなんか500倍になるみたいな。
ああ、あの前に話したチンパンジーのやつと一緒ですね。
チンパンジーのやつ。
ああ、だからほら、ボスの競争に負けたオスは、
なくなるっていう。
そう、すぐなくなるって、あの、怪我とかではない。あの、群れからいなくなって。って瞬間に孤独ですぐ死ぬと。
それって透明になってってるんですよね。
そうそうそうそうそう。
スーって消えていくんですよね。
だからあのあれですね、記事に出したのは、はい、定年退職した後のおじさん、孤独なおじさん。
はい。
友達もいない、趣味もない。
じゃああれ何でしたっけ、アルコールとかタバコとかよりもなんか死亡率上がっていくみたいな。
特に日本がすごい高いらしいですね、それが。
なん
その率が、孤独率が半端ないぐらい高いと。
あ、これですね、角川新社の世界一孤独な日本のおじさんっていう本が出たらしい。うん、早死にリスクが 50% 高くなるって。何それ？そうそうそう、って。
あの、前に話した。
うん。
孤独の、特に男性は大人になると孤独になりやすいってやつですね。アメリカの本で。女性は小さい時から会話ができる。
ああ、このアメリカの調査で、孤独な人は この人的なつながりを持つ人に比べ、早死にリスクが 50% 高くなるっていう結果が出たって言い切ってて、
うん。
1日にタバコ15本吸うことに匹敵してて、
うん、
でアルコール依存症であることにも匹敵してて、
うん、
で肥満の2倍大きいらしいんですよ。
そう、孤独はね、
大柄よりも孤独の方が死ぬっていう。
大柄死なんからね、言うて
じゃあこれタバコ15本アルコール依存症の大柄の孤独なおじさんはどうなってしまうんやっ って。
でもね、タバコ15本吸ってアルコール依存症の小川おじさんは多分孤独じゃない。
なんで？なんで？なぜよ。
いや、孤独かもしれん。すぐ死ぬかもしれん。俺らの目に止まってないだけ。
あ、もう、タバコ15本吸ってアルコール依存症で、大柄な人が孤独になった瞬間、もう即死みたいな。
そう、即死。2秒、あなた7秒後に占い師に死にますって言われるぐらいの即死率。
もう今すぐ14本とかにせんかったら、
そう、今、入院だよって。
成立してしまってる。
うん。まあ、だからね。
孤独大国になってるっていうのがすごい言い方ですよね。
うん。その記事にも書いてましたけど、やっぱりアメリカのその本と一緒で、
はい、
女性は話すこと自体が話の目的なのに対して、
はい、
男性は目的のために話すから、
うん。
どんどん会話がなくなっていくと、実際になればなるほど。
無駄話すんな、みたいな。
そうそうそうそう。
じゃあ、この放送とかって無駄話
の極地ですよ。
極地じゃねえ、なんか意味あんのって言われたら、ないじゃないですか。
話すのが目的じゃないですか。
そうそうそうそうそうそうそう。ラジオって話すのが目的ですよね。
だから正しいんですよ。
あ、この活動は正しいことをしてた。命を長らえるためにはこれ、必要、う
ん。やってる。で、少なくとも、僕と豚尾さんは孤独じゃないじゃん。二人だから。
孤独じゃないよ。
うん。だから話すことが無駄っていうのは、思う男性っていうのは、はい、多分男性の8割か9割がそうだと思うんですよ。
それで何なんのっていう。
死ぬ。だから、あるでしょ男は黙ってみたいな。
ああ、札幌ビール。
そうとか、そういう感じで。でも、やっぱりなんで札幌ビールが好きかっていうのを語らんと、
うん。
友達も増えんよ。
しかも、あれ別に、何も喋らずに札幌ビールだけ飲んでろっていう CM じゃなくて、
うん。
しのごの言わずに札幌ビール選べっていうだけのことですからね。うん、別におしゃべりすんなとは言ってないですからね。
むしろおしゃべりとビールを使えと。
そう。札幌ビールを。
女子会っていうのはすごくいいんですよ。なんかみんなバカにするけど。
ええー、そうなの？
うん。意味ないよね、みたいな女子力とかって言うけど、実際に会って喋ってるんで。
じゃあ男性陣のサラリーマンとかの飲み会とかもバカにされがちじゃないですか。
うん。
あんな。
あれはいいんですよ。
あんな酒飲んで、しょうもないことばっかり言いよって。
でも、すごくいいじゃないですか、あれは。
でも、小バカに、その女子会と並んで小バカにされるじゃないですか。
うん。でも、うん、定年退職した後のその飲み会すらなくなるでしょ、今度は。
ああ。
死んでいく。
じゃあ、電車
とか。あの飲み会のおかげで生きてた。
電車とかでむっちゃ喋ってる人いるんですよ。
うん。
一人で。
うん。
あれは、命を流れさせる行為やったんですね。
そうそうそうそうそう。
めっちゃ喋ってる。
だって友達もいない、趣味もない、
うん、
おじさんが定年退職した後の、
はい、
言葉を発する機会ってテレビぐらいしかないんですよね。
うん。
一方通行な。
はい。
で、テレビに喋ってる俺って、もうおじさんでやべえなと思ったら、もうテレビにすら話しなくなってくると。
テレビに話してんの、このなんか、孤独に頼るは水を飲まずに我慢しろと同じくらい残酷って書いてましたけど、
うん、
テレビに話してるっていうのは、あれは緊急的なことで、あれで耐えてたんですね。
そう、耐えてましたね、確実に。
じゃあ、あれをこう、もこもこってやったらもう、なくなるしかないです。
なくなるしかない。
テレビと話すなとかって言ったら、もうなくなるしかない。
かわいそうだけどね。
息継ぎ的なことしてたんですね、あれは。
うん。だから、なんていうかな、趣味を持つのが難しいっていう人もいるので、
はい、
趣味とか楽しいのかわからんっていうのは、まあ、もてなし聞くっていうのはどうですかね。
うん。
あと、サウナ。
サウナっていうか、銭湯でもね、
うん。
やっぱり脱衣所でね、うん、なんか、 脱衣所のロッカーに向かって、
うん、
ずっと喋ってるおじいとかいましたけど、
うん、
やっぱあれはそうやってサバイバルしてる人だったのかもね。
そうですね。キャバクラとか行くのすごくいいと思います、スナックとか。
あ、そういえばこの間酒屋の立ち飲み屋さん行ったんですよ。
はい。
そしたら酔っ払ったおじが、
うん。
まあ、そこって結構人気の酒屋さんなんですよ。
うん。
だから10人ぐらいお客さんが飲んでたんですけど、
はい。
全員に話しかけてた。
もう、絶対長生きしますね。
もう入ってきた瞬間、僕にも話しかけるし、もうなんか、全員連れみたいな感じで喋りかけてるんですけど、どう考えても酔っ払ったおじなんですよ。
完全にあるじゃないですか。アイドルじゃないですか、酒場の。
でもなんか、鬱陶しいな、みたいな。
ガールズバーじゃなくて、おじさんバーじゃん、もう。
なんかもう、フレンドリーに話しかけてくるんですけど、もう何かと、もう一杯行こうや、とかって、鬱陶しいな、って。
あ、でもね。
うん。
そういうことによって、普段孤独なおじさんも、
はい。
強制的に会話に参加させられるから、
はい。
7分ぐらいは寿命が伸びて
る。あ、あれ、ボランティアか。
そう、返事するだけで、もう一杯行こうやって言われて、うん、いやー、ちょっと、明日早いんでって、
うんうんうんうん、
全く一言も喋らない一日が、
はい、
明日早いんでって言えるっていう、もう7分は寿命伸びたなって。
あれ、おじさん鬱陶しかったんじゃなくて、おじさんは来る人を全員孤独にさせない活動でしたのか。
伊藤さん、薬は苦いんすよ。
薬は苦い。
今、名言言ってしまったでしょ。
はぁー。
うっとうしいおじさんもね。
うん。
よかれと思ってやってくれ
た。よかれと思ってあれやってた。
だって、孤独なおっさんしか いかんでしょ、基本的に立ち飲み屋なんて。
あれ、ボランティアか。
だって、ウェイのおっさんだったらスナックとかキャバクラとか行くじゃん。
ほんまですね。でも、スナックとかキャバクラとかってコミュニケーション求めて行ってるから、やっぱり寂しいんじゃないの。
いや、でも寂しさを緩和するために行く場所じゃないですか。
はい。
でもそれすらもない人っていうのは、あんまり行きたくないと別に、スナックとかキャバクラも、会話とか求めないっていう人は、じゃあ、一人でじっくり飲みたいってことで、
はい。
パチ飲み屋に行くか家で飲むかみたいな見たくでしょ、
そうそうそう。
酒屋とか渋いところで。
はい。
でもそういうところに行く人は、どんどんどんどん寿命が減っていってるんで。
じゃあ、その酔っ払いのおじさんが、いかんって思ってんねや。
そうそうそうそう。兄ちゃんいつも一人やな、みたいな。
鬱陶しい。
余計なお世話だな、まあ、はい、って言って。なんでなんて、彼女とかいないのって言われ
た。むちゃくちゃ鬱陶しくなってきた。
欲しいですけどね。まあまあまあまあ、まあできればいいなって。お前そんなんじゃあかんで、ね、みたいな。おじちゃんが紹介したのかって。ああ、もう、始まってるじゃん、会話って。もうその会話だけでもう、完全に14分は寿命伸びてますよね。で、脳も考えるでしょ、いろいろ。普段何も考えて酒飲んでるけど、はい、このおじさんうぜーとか。
はい。
活動家。
はい。
活発になっていくんですよ、いろいろ。
酒。
で、出た後に、
はい。
このおじさんが外から見えた時入らんとこう、みたいな。
うん。
って思ったら、通りかかっているかなーってのぞいた瞬間ガラガラとおじさんが開けて、
はい、
お兄ちゃんって何やってる早く入れみたいな。
あのね、あのね、てっちゃん見てきたみたいにね、
うん、
あのね、始まりがそんな感じやったんですよ、
うん、
入ろうと思ったら出てきて早く入りやって、
ああもう完全にね、エンジェル、寿命のエンジェル
んなん、さっさと入ったらええ
ね
ん、
死神の逆
ってめちゃくちゃ楽しかったんですよ。
でも、ブタさんの寿命完全に18分ぐらいは伸びましたよ。
ですね。あ、てっちゃんさんがなんか、お題を出したのが面白かったなと思って。沖縄では中国語で発言しろ、発信しろって、これは一体。
これはなかなか言いたくなかったんですけど。
はい。
前に清水記者のツイッターを見てですね。
はい。
沖縄の観光している中国の人たちが。
うん、はい。
なんでラーメン屋に並ぶのか。
あそこの沖江通りのところの
一生並んでるんですよ。あそこ、今世界で一番早くラーメン屋さんなんですよ。
あそこなんか意味わからんぐらいね。
すっごい行列なんですよ。毎回、毎回ね。絶対行列が途絶えないんで、あそこ。
しかもなんかものすごい長時間営業じゃないのかな。
うん。で、なぜかと。
はい。
沖縄そばのことを知らないらしいんですよ。
うん、うん、うん。
その中国、台湾、韓国の人たちは。ここのラーメン屋とか他のラーメン屋のことしか知らないと。
うんうん、
なぜかというと、その現地の、現地っていうか旅行に行った有名なブロガーや YouTuber とか観光の人たちがそこしか紹介してないらしい。
うんうんうん、
だから沖縄そばって、ま、何それみたいな。
ああ。
ってことはよ。
はい。
俺が沖縄そばを Google 翻訳で、中国語で熱心に発信していけば、
熱心に、
熱心に、
はい。
だから中国にまで届くには結構熱心に更新するしかないじゃないですか。
はい。
っていうことなんじゃないのか。
おうおうおうおうおう。
なんか結構ね、観光に関して沖縄手抜いてんな。
もうあんまりその中国の、中国語とかで観光案内というか宣伝とかしようって発想がないのかもね。
9割ぐらいよ、観光客って日本の。アジア系の人たちじゃん、ほぼ。
でもなんかどこか日本語でめっちゃ紹介されてるところは勝手に中国に翻訳されてるやろぐらいの思い上がりがあるじゃないですか。
そう、なぜか。
でも情報がそっちの方が多いんやから、やっぱり日本語の情報の多い順に中国になっていくみたいな、なんか知らん思い込みあるじゃないですか。
あるある。
でもそれって翻訳する人の気分次第ですよね。
うん。
その、翻訳する人とか中国に何かを紹介しようっていう人が、ラーメンがいいって思ったらもうラーメンですよね。
だって僕らだって、
うん。
もし台湾に行くってなったら検索するのは日本人の台湾紹介サイトなんですよ。
そうですね。
だからその人とかその人たちが言ったおすすめしかいけないんで。
うん、うん、うん、うん。
現地の情報っていうか台湾の言葉わからんし、みたいな。
うん、うん、うん。
あとはね、面白いのもあった。
はい。
関東の方で、
はい。
狐参りみたいなお祭りがあると。
なんじゃそりゃ。
狐の格好、狐の格好みたい、お面みたいなのとか被ったりして、はあはあはあ、で、なんか、狐の行進みたいなのってあるじゃないですか。
ああ、なんか、狐の嫁入り的な感じ、
ね。そうそうそうそう。そういう行進をする祭りが今、観光客に、海外の観光客に大受けと。
まあ、だって、黒沢監督の夢みたいじゃないですか。
うん。だけど、その商店街の。
そんな記載があんねや。
そうそうそう、あるのよ。商店街の、
うん。
実行委員会の人たちがもう辞めたいって。
ほう。
え、なんでみたいな、こんなに、すごいか、観光で来てるのにって。
うん。
外国人が。
うん。
で、実は、これって伝統ある祭りでも何でもなくて。うん、
はい。
あ、なんか、ノリでは、最初始めたらしいのよ。
まあ、もう割と、最近のイベントだったんや。
そうそう、100年経ってないのよ、全然。
うん。
で、最初は狐の格好とか全くしてなくて。
はい。
で、そのうちどうせやるんだったらなんかちょっとやった方がいいんじゃないみたいな話になって、
うん。うん。
で、やっていったらなかなか面白いじゃんって狐の。で、まあ、商店街で1年に1回ぐらいやりましょうや、みたいな。
はい。
で、やっていくと、
うん。
外国人にそれがバレてっていうか、発見されて、
はい。
すっげえ、なんか、いい祭りじゃんって。で、外国人も参加して一緒に行進できるみたいなの。
まあ、ハロウィンっぽくていいっすね。
そうそうそうそう。だったらなんか、これ、人もいっぱい来るから商店街にとってもいいんじゃないと思うけど。
はい、いいやん。
いいやんと思うけど、
うん、
商店街の人たちみんな行進に参加してるから店閉まってんのね。
うんうんうんうんうんうんうん。
だからまず商売ができないと。
うんうん。
で、国とか地方自治体の人たちは、
うん、
一切お金出さんから、
うん、
めっちゃ宣伝はするけど、
はい、
なんかすごい疲労していて大変って。
疲労。
うん。なんかいろいろ決まりとか出してくるし、あっちが勝手に。 で観光アピールみたいなのやるけど、うん、全然金は動かんと。
マネタイズがされてないってことですね。
そうそうそう。じゃあなぜ逆に、他の観光スポットとかに行かないらしいのね、この辺の。外国人は。お祭りとかに参加しないのかって言ったら、日本と海外の祭りの違いがすごくあるらしくて、そこには。
はい。
基本的に日本の祭りは部外者は参加できない。
まあそうですね。
だけど海外の祭りは、みんなで参加しての祭りみたいな感じ。
ああ。
で、記事を読んだ瞬間確かにと思って、なんかトマト投げる祭りとかって、みんなでトマト投げたり、
はい。
なんかみんな滑ったりとか、みんな雪とか、みんなでリオのカーニバルとかも、あれも事前にちゃんと申請した外国人の人たちもガンガン踊っていいらしいのよ。
まあ大会的なノリがありますよね。
ああ、あるから。だけど日本の祭りって、確かに部外者って、その業者に参加できんなって思って。
むしろその日本の祭りっていうのは、その地元の仲間かどうかを見極めるものぐらいの意識です
ね。
そこの住んでる奴らだけに参加権があることによって、あの部外者を、締め出す効果すらありますからね。
だから、これが参加できる系だから、外国人にはとても受けがいいと。
よかったじゃないですか。
だけど、もうやめたい。一切金も儲からんし、準備だけかかるし、もともと仲間たちで楽しくやってたもんなのに。
まさか。
いや、いいよって、いいよ。全然参加してくれるのはいいけど、なんかそういう決まりとか国とかそういうのやめえや。
国がコンテンツを搾取しようとしてるってこと？でもなんでそんな介入してくるのかね、不思議。
もうとにかく疲れるらしい。
狐の面とか売ったらダメなんですかね。
ああ、だからそういうの売ってるらしい。
ああ。
そういうの売ってて、なんとかみたいな。なんとか、だけど、そう、確かになと思ったけど、俺盆踊りとか踊ってみたいのよ。ヤグラとかも見てみたいし、沖縄の祭りってないのね。基本フェスティバルって感じなの、沖縄の祭りって、バンドとか歌手とか。
やっぱり海外系じゃないですか。
そうそうそうそう、みんなで勝ち足踊ったりとか。
いや、でも、あるんじゃないですか、その。
あ、でもエイサーとかはあるから。
糸満以外のやつが来たら狩られるみたいな祭りとかあるんじゃない？
あるある。全然ある。やっぱ結局アジア系のなんかそういうちょっと。
同じ中学の出身者しか無理とかあるんじゃないの？
それ中学の祭りでしょ完全に。那覇市の祭り、那覇祭りとかって。
いや、だから、なんかその地域の結束を固めようみたいなのが祭りやから。なんか日本的なやつって。部外者はまあ、だから部外者が行って面白いとかって言ったら、祇園祭りとかあんな系になってきますよね。
なってきますよ、ね。
とてつもないでかい祭りとかっていう。だから、あと、天神祭りとかね、もう関西ばっかりやけど。ああいうのはもう完全に部外者でも、店が出てきますので、ただ、みこしとかああいうのに関しては、もうとにかく、あれですよね。この、なんとか町の誰が、みたいな。
そういうのが良くないよ。
でもかといって、そんな部外者にみこし担がせれるかって。
そんなみこしってならん？
いや、だってみこしですよ。
そんなみこし。
でもまあ僕は担ぎたくないし、なんか店がバーって出てたりとかして、浮かれてるだけでいいやんとは思うんですけど、トマトやっぱりぶつけたみたいか。
そう。やっぱり、参加したいよ。
徐々にですけど、日本も開けてきてて、昔はなんか100代前から住んでないと、その矛立てみたいなのが触れないみたいなのあったけど。
100代
大鬼の乱ぐらいからは最低でも住んでないとっていう。
最低応仁の乱ってやばいの。
いやけど今はなんか割と開けてきてるみたいですね。
なるほど。
普通に引っ越してきた人とかでも権利があったりとかするみたいですね。
権利まで言うの？
うん。まあ誘われたりとかあるらしいですね。
うん。
そういうのに。っていうかもう、言うたらもう人がいないから、そんなん言ってられへんみたいなところがあるっちゃあるみたいですけど。
めちゃくちゃ今人減ってるみたいですからね。
うん。京都とかでもむちゃくちゃ閉鎖的やったわけですよ、その村的な。
うん。
だ、
うん、
けどさすがにそんなん言ってられへんみたいなところが出てきてるみたい。雰囲気としては。もうこういうのって何百年もかかって徐々に何ちゅうか緩和されていくのかなっていう
気がする。まあ、こういうの人類史的ですな。
そうそうそうそうそう、文明中のこんな感じなんかなっていうのは気はしますね。
なので孤独なモテラジも元気やでっていうしかない
。ああ辛い。だいじめとかってすごい寿命を減らすんじゃないの？
そらそうよ。最強に減るわ。人殺しよ、あれは、マジで。もっともっと、もっともっと、いじめに対しては。
うん。
まあでも、大人のおじさんたちって、たかがいじめとか言うからね。
だそれもあれでしょ、昔の文明が低かった時代を生きてきたからそういう感覚なんでしょ。
そうそうそうそう。その昔の文明生きてて、
うん、
そういうのが低い人ほど金があって社会的地位があるから、あるから、
うん、
なんかもう悲しいよってなる。
なんか二言目には手がすぐ出てた時代の話でしょ。
うん、
でなんやったら。なんやったら腹立ったら壁に頭ぶつけて殺すぐらいあるっていう。
そう。まあ、悔しいよ。そんな人より俺の方が発言力ないな。
で動物は殺して当たり前みたいな。
ああ。
で動物保護とか言ったらこんな甘っちょろいこと言ってって。
うん。
もうそんなん言ったらもう世の中めちゃくちゃなるやろとかって言い出す。まあそんな感じで、ちょっと後半は面白話していきましょうか。
はい。関西ラジオ商
店街ラジエイト。この放送は関西ラジオ商店街ラジエイトの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクト、アサミラジオの鮫島です。
猫です。
アマゾンプロダクツ、アサミのラジオでは、テレビゲームを中心に、様々な遊びについてお話をしているネットラジオ。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてね。